チャンネル箱一番ミニ第14回の放送となります。お相手は中の人1号こと鍋と
中の人2号ハッシーです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今週も、もうですね、3月31日で明日新元号が発表とか、そんな、ね、エプリルフールだとかっていう、世の中的にはそんなことになってますけども、全く関係なくですね、我々はちょっとゲームの話をしていきたいんですけども、まず第一にですね、数日前に、4月13日に開催する箱市場召喚者祭の方が、見事満員御礼となりまして、
はい、
50名様、51名様ですね、ちょっとタイミングの都合で1人被っちゃったんで、51名様となりましたけども、うん、まあ、正直、40人ぐらいになった時点でもこれはもう十分だろうぐらい思ってたんですけども、
はい、
見事50名様になりまして、いやこれちょっと相当なんか混雑する気もしてきましたけども
、
ね、ちょっと大丈夫かなっていう気もしてきたんですけど、まあまあ来てくださる方がね思った以上に多かったんで、ちょっとこっちも気合い入れて頑張っていこうかなというところですね。橋井さん的にも50人は来ると思ってなかったっぽい感じはありましたけども、
はい、全く思ってませんでした。
ですよね、
はい、40人も行けば、
うんね、
行けばいいな、すごいなぐらいで、
うん、そうですよね、
30人ぐらいかな、ね、どうかなっていう、
僕もね30はなんとかなんじゃないかなと思ったんですよね。
はい、
うん、予想以上にやっぱり広田さんマーカス効果なのか、
そうなんでしょうね、
ね、
すごいですね、
やっぱりギアーズ強えなっていう感じもありまして、なんかねこう面白いトークショーになればいいなと思いますんで、
そうですね、
はい、あとまあプレゼントの景品なんかもですね、
うん、
まあ続々増えてきていろいろと出てきますんで、
はい、
まあ、なかなかね参加していただける方には楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。あとその感謝祭で、遊べるゲームなんかをいろいろ今までも発表してはきましたけども、あれですね、大発表的なことがありましたね、ボーダーランズの最新作3が出ますよっていうのと、まあ、それももう良かったっていうか、1のキャラ、2のキャラも出てきて、個人的にはもう大歓迎、私もうやったって感じなんですが、1のリマスターが4月の4日、
はい、
に緊急発売じゃないですけど、すごい勢いで発売と、
うん、
なって、もうあと4日後には発売
なんです
よね。そうですね。
はい。
まだ私、ディビジョン2も終わってませんし。セキロも全然進んでませんし、なんかもうどんどんゲーム積み上がっていくんですけど、俺もボーダーランズ1はね、
はい、
やらないわけにいかないでしょ、ハッシーさんもね。
そうですね。
ええ
ー。でも今回、
はい、
吹き替え好きなんでしょ、日本語の。
1って、うん、
なかったです。
なかったですよね。
はい、なかったです。だから多分2のキャストがそのまま1でもっていう感じですよね、うん、なんか声聞いてると。
はいはいはい。じゃあ、ワンの4人のキャラクターの声優さんは新たに。
でしょうね、多分。
ですよね。
じゃないのかなと思いますけど。うん、2でも出てきてたマーカスでしたっけ、うん、武器商人みたいな。
はいはいはいはい。
あいつなんか同じ声でしたもんね。
うん。だからやっぱり、2の時とか、俺いい匂いとか言いながら燃えてく敵とかいたじゃないですか。俺美味しそうな匂いみたいな感じで死んでいくやつとか。あれ吹き替えだったからすっげえ面白いなと思いながらやってたんですけど、あれが1で全部ね、声がつくっていうのはもう 2K さんグッジョブとしか言いようがないというか、そこまでやってくれたかっていうね、今この時代に吹き替えがどんどんなくなってる、この時代に、ね、片や、日本史の事務所を閉鎖するような大手もあるような、
そうですね、
この状況でですよ、
うん、
いやもう 2K さん頑張っていただきたいというか、その心意気にもう絶対みんな買うでしょうって感じなんですけど、やっぱボーダーランズ一人でも遊べて、なんかこうコープしようと思ったらその場でスッと入れて遊べるっていう、気楽さがやっぱたまんなくいいんだろうなと 思ってるんですけど、
そうですね、やっぱり一人でも全然普通に遊べるっていうのは最近ないじゃないですか、
そうなんですよね。
アンセムだったら例えば一人ではダメですよ、必ず、ね、マッチングさせますよとか、ディビジョン2、私はやってないですけど、どうしても一人だとソロだときついとかね、そういう話をよく聞くんで、やっぱり一人でもゆっくりやりたいときあるじゃないですか、で普通に進めて、でみんなで集まるときにはヒャッハーって大騒ぎするっていう、それができるのがやっぱりそうだなと思いますけどね。
そうですよね、だからまあボーダーランズのあのコープの形はすごく理想的な形だなっていうか、ね、でひたすらね銃、いい銃を探して、
そうなんですよ、
ああじゃないこうじゃないとやりながら、ね、同じとこひたすらやってても楽しいっていうのもあるし、
確か奥ですよね、種類が、銃の種類が、
そうですね、あのトレーラーにもすごかったですもんね、
ですよね、
無限に出てきてましたよね、
うん、
あの組み合わせね、これだみたいのが見つかるまでずっとひたすらやってましたもんね。あの変なあのボックスからキーで開けるのだけはちょっとなんか、
そうなんですよ、
そのちょっとね、
今回その HD リマスターにもそのゴールデンキーってシフトコードを発行してやるシステムが乗るって書いてあったんで、
ああそうなんですか、
そうなんですよ、それだけがちょっと僕的には嫌だなと思ってるんですけどね、
ですね、それはちょっとな、
なんか戦闘に出てやっと手に入れた、おこいつ強いじゃんっていう武器よりも、そのネットで拾ったコードで入れて、箱を開けた武器の方がはるかに強いとか結構あったんで、2の時に、それでもうがっくりきちゃって、なんかなんだかなっていう、そう
そうせっかくね散々戦って、
そうなんですよ、
なんか敵地の奥でゲットした武器、あこれそこそこ強い、いいやと思ったのはね、ネットでよく配られてましたもんね、ツイッターとか、ね、
そうそうそうそう、
コードとかね、それのが強えよみたいな、あれはちょっとね、まあ、救済措置でもあるのかもしれないですけど、ちょっとなっていうね感じはしますよね、やっぱりね、まあとはいえボーダーランズは一人でも複数人でも気軽に遊べるし、自分の側のキャラも敵キャラも個性強すぎますしね。
そうですね。
もうとにかく楽しいので、
はい、
まだやったことないなんていう人がいたら、もうこの機会にぜひやっていただきたい。特にワン、ワンのリマスターも絶対面白いと思うんで。
そうですね。結構ツーから始めてる人もいるみたいなんで。
うん。そうですね。
ちょっとほらハンサムコレクションでしたっけ？Xbox One で発売されてるセットのやつ、はい、あれからやってるっていう人もちょこちょこ見かけるので、これを機会にね、
そうですね、
多分値段もそこまで高くないでしょう、きっと3800円とか、そのぐらいだと思うんで、
なんとなく38ドルぐらいの感覚ではいるんですけど、きっと、
そうですね、
39.99 とか、そんなかな、ぐらいの感じかなとは思ってるんですけど。そうですね、僕も1からやってるのでリアルタイムで、だからちょっとまた1からパンドラに行って、
そうですね、
もうワシントンちょっとね疲れてきたんで、ちょっとワシントンちょっと終わらせてですね、なんとか、パンドラの方へちょっと行きたいなと思ってますね、ボーダーランズはまあそんなもんですかね。
ちょっとフレームレートだけが心配なんですけどね。
ああそっか、あのフレームは30なんですか、60出るんですかね。
いや分かんないです、
まだ発表されてないですか。
してないんですよね、どこも。確か2のそのリメイク2のやつ、2は60出てたと思うんですよ。
確かあのハンサムコレクションはなんかそんなじゃなかったし、
そうだから、今回ほら2もあのプリシークエルも 4K のテクスチャーとか当たるらしいじゃないですか、無料で。あ
そうですね、なんか無料アップデートで 4K テクスチャーも、
それはさすがに 60fps そのままだと思うんで、多分1も大丈夫だろうとは思うんですけど、なぜ60だよって言わないのかが非常に不安で。
ああ確かにね、60だったら言うだろうと。
そうなんですよ、ね、ああ 4KHDR ってはバシッと言ってるのに、なぜフレームレートには触れないんだろうっていう一抹の不安はあります。
ああじゃあ30なのかな。
どうなんでしょうね。
60固定で出せなかったっていうのかもしれないですからね。まあまあでも期待は期待なんで、ちょっと、
はい、
まあ、なんせもうすぐ出ますから、実際やって ね、
はい、
試してみましょう、
はい、
つい先日発売されたゼネレーションゼロですか。我々ちょこちょこ取り上げてきてましたけども、
はい、
スウェーデン製というかスウェーデンの地でなんかなぜか突然ロボットが街を制圧しているっていう、あれも4人コープのゲームなんですが、
はい、
まあ、ぶっちゃけ私あの発売日にちょろっと遊んで以降ですね、まだ全然遊び込めてないんですけども、
はい、
私の最初の感想としてはベータのまんまだなっていう、
うん、まあ同じくですね
同じですね、はい、まあ、ベータの範囲から先にちょっとまだ行ってないんですけど、
うん、
ベータでやったことをまんまトレースしてる感がちょっと強くて、うんうん、あ、これベータでやったわっていう、だからまだいまいちこう気が乗り切れてないんですよね、
うん、
もうちょっと先まで行かないと。ただ一応日本語入ってるし、
あ、そうですね、
細かいところはね、はい、あのベータでは英語だったんで、
はい、そうです、
その点ではいいんですけど、
うん、
ただまあやっぱ思ってた通りぐらいの感じなので、
そうです ね、いい意味でのサプライズはなかったですね、うん、今のところは
ですね、
はい、うん、
なんかもうちょっと序盤からね、こう中ボス的なのが出てくるとかね、はい、なんかちょっと スリリングな展開があるとかはなかったですね、
うん
うん、さらっと文字だけでこの展開を説明されて、
うん、
いきなりあの桟橋について、
はい、
さあスタートしてくださいっていう、あ、ベータと一緒っていう感じだったんで、
うん、
いいとこもあるんですけどね、なんかこの、うん、地味にこう機械の兵隊、機械ロボットと戦っていく感じとかですね、
うん
うん、世界観とかはすごい好きなんですけど、まあちょっとスカスカ感がやっぱりあるので、
そうですね、
あれはね、
まず普通のフィールドで敵いませんからね、うん、
そうですよね、
もう決められた場所にしか敵がいないっていう、うん、それもベータと一緒かい
っていう、ね、もうちょっと巡回してくれたりとかね、
そうそうそうそう、
普通にたまに敵に出会うぐらいはしないとちょっと、うん、テンポがやっぱほぼほぼ歩いてるみたいな時間になっちゃうんで、
うん、そうなんですよ ね、
あのハンティングゲームをやってる気分ですもん、
うん、
なんかザ・ハンターとかのああいう感じのゲームをやってるような気分で、探索はだからまあ景色をただ見ながら探索してるのが楽しいっていう人はいいかもしれないですけど、若干やっぱねスカスカ感がなっていう気はしますね、うん、もうちょい詰め込んでもよかったんじゃないかなっていう、
で
なのでちょっと
普通の NPC の人もいませんしね、
全く、そうですね、人が全然いないですよね、
はい、
だからあれはなんかシナリオ的になんかあるのかなとは思ってますけど、うん、
そうですね、避難してるような感じで、
うん、うん、ね、避難したから、あそこに行ってくれ、あそこまで行くよって言って、そこ行ったらそこから先に避難したよって言われて、
うん、そんな感じですもんね、
なんかずっと、ずっと追っかけていくだけなんで、うん、これいつか人に会えるのかなって思いながら、
いやー、どうなんだろう、
ね、どうなんですかね、
ただグラフィックは、Xbox One、うん、X エンハンスド対応で、まあ、なかなか綺麗ですけどね、
はい、そうですね、風景は綺麗ですよね、うん、なんかね。うん、
ただやっぱこのゲームをがっかりなのはやっぱりちょっと 30fpsX でも 30fps までっていうのがなんとかならなかったのかなって気はしますね、
そうですね、
この敵の数が多いわけでもないのに、
うん、なんか軽そうですもんね、ちょっと、ね、ゲームとしては、ね、
そうなんですよ、
うん、まあね、だからちょっとやり込む前にボダラン来ちゃいそうだなっていうこの不安の種はあるんですけど、うん、ちょっとなんか大幅にアップデートとかしてくれたら化けるんじゃないかなと思ってですけど、
うん、
ちょっとね、あのせめてゲームのメインビジュアルに出てるあのでっかいロボットみたいなとか、
そうですね、
もうちょっとね序盤の方でちょっと1回ぐらい出てきてもいいんじゃねえかなと思ったりしたんですけど、
うんうん、
なんかちょっとこう盛り上がりがないというか
その通り
です、ね、平坦すぎる、
であ
まりにも淡々としている、
あの時間経過が遅すぎて、うん、もう夜とかが長いんですよ本当にいつまでこれ夜続くのっていうぐらい、
確かにそうですよね、ベータやってる時もここ夜明けないっすねとか言いながら、ね、
そう
やってたことありますよね、
はい、
うん、なんか今日はずっと夜でしたねみたいな、バグってんのかななんて言ってたけど、あれバグじゃなかったっぽいし、
そうですよね、
うん、普通ゲームって1日がなんか15分とか20分ぐらいでこうねうサイクルしますけど、
うん、そうなんですよ、
あのゲーム多分1時間以上はあるんじゃないかなぐらいの、
いや下手したらもうちょっともっとあるかもしれないですよ、
ね、
もうそのぐらいの感覚ですよね本当に夜が長い、
夜が進んで30分以上とか平気で続くみたいな、はい、
そう
感じですよね、本当に惜しい感じのゲームなんで、ちょっとアップデートで頑張っていただければなという感じでしょうか、
うん、
またちょっとしばらくしたら遊んでみようかなっていう、
はい、僕もちょこちょこやろうとは思ってます。
そして4月発売期待しているものといえば、私はやっぱワールドウォー Z なんですけど、4月16でしたかね。
そうですね。
海外発売、国内はなさそうなんで、はい、一応まあ予約しちゃいましたけども、確か 39.99 とかそんなぐらいだったと思うんですけど。
そうですね、
39ドルぐらい、
はい、
トレーラーがねちょこちょこ出てるんですよね、あそこのゲームは、うんうん、結構あのスキルというか、その兵科ごとのトレーラーとか、
うん、
あのマップごととか出てるんですけど、今回東京トレーラーみたいなのが出てて、あれがまあ不思議な魅力のあるですね。なんとも言えない、この日本は日本と言ってもいいけど、絶対東京ではない、あの京都チックな建物たちと、
うん、
表札とかもね、全部こう絶対東京じゃない地名とか、あとあのわけのわからない歌、
はい、そうですね、
後ろにかかっているね、あれがね妙に癖になって結構何回も見ちゃってるんですけど、僕は
あれ日本語ですよね、あの歌
日本語で歌ってますよね、なんか妙になんか和風の音楽というにはちょっとなんかやりすぎてる感じの、誰が作ったんだろうこの歌っていう、
うん、
でもなんかわざとやってんだろうなっていう感じもするんですけど、
うん、まあどうでしょうね、
ね、あの PC 版のレフト4デッドだったかな、にモッドで日本の新宿とかのマップとか
ありましたね、
あるじゃないですか、
はいは
い
は
い、ああいう感じで遊べるのかなとかちょっと期待はしてるんですけど、
うん、
あれ結構楽しかったんで、あれは本当に新宿の街並みが再現されてて楽しかったんですけど、
うん、
まあ、今回はとんでも日本で遊ぶのかなと思ってますけどね、今年一番心に残るトレーラーだったんじゃないかなぐらいの感じではいますね。ゲームの方はちょっとまあ楽しそうですからね、見てる限り。
そうですね。
あと8月ですか、8月に、コントロール、あのレメディさんですね、もともとは Xbox 360でアランウェイクとか、あとは Xbox One でクォンタムブレイクとか作ったレメディっていう開発会社のところが、今回からマルチで販売するコントロール、
はい、
あれもなんかどっちかというとクォンタムブレイクっぽさある、
そうですね、
TPS ですね、なんかちょっと特殊能力使える感じの女性主人公で、
はい、
うん、なんかちょっといまいちまだそのゲーム内容は僕はちょっと分かってないんですけど、
はい、
トレーラー見る限りは、まあ、クォンタムブレイク系なのかなっていう感じで、まあシューティング部分がなんかクォンタムブレイクよりもうちょっと洗練されてたら面白いんじゃないかなとはちょっと思ってはいるんですけど、
うん、
クォンタムブレイク戦闘があんまり、戦闘シューティングか、シューティング部分があんまりそこまで好きではなかったんですけど、僕は。
ああそうですか。
うん、まあスキルとか使うのはね楽しかったんですけど、
うん、
うん、コントロールはハッシーさん的にはどうですか、期待値的にはまずまずって感じですかね。
いや、まず一番気になるのは日本語入りで出してくれるのっていうまずそこですよね。
いや今回マルチなんで、
はい、
僕は大丈夫、そこは意外と今回は吹き替えまでいけるんじゃないかとは思ってたんですけど、
うん、
どうですかね、甘いですかね。
例えばレメディ、まあ、アランウェイクだとか、クワンタムブレイクだとかで、もし日本語がなかったら、面白くなかっただろうなって思うので。
ああそれは確かにそうですよね、
はい、やっぱり日本語は、まあ、字幕でも、まあ、最悪いいんで、
うん、
日本語はなんとかしてほしいなっていうところですかね、うん、
日本の PS4 版が多分出るでしょうから、まあ、出るとは思ってるんですけど、
うん、
だまあそうなれば字幕は最低つくからとは思ってるんですけどね。
どう
ですかね、
まあ、どこが出すかですよね、
う
ん、日本の、
そうですね、
日本で
どうなんですかね、
はい、
うん、レメディ直ってことはなさそうですけど、どうなんだろう。
販売は505ゲームスになってますからね。
あ、505が出す、
はい、
あ吹き替えはないかな、どうかな、
そんな感じもするでしょ。
そこまではないですね、多分ね。505か。あ、じゃあ吹き替えないが字幕かな。そんな気がしてきました。
うん、
まあでもね、ちょっと吹き替え欲しかったな。そうですか。ちょっと期待してたんで。今回はあれですかね、クォンタムブレイクみたいなドラマとかはないんですよね。
多分そんな感じのことを言ってなかったと思うんですよね。
あれまあ見てて、まあ最初は面白かったんですけど、結構ね二度は見ないん
でまあまあまあそうですね。
うん、どうなんですかね、今回もまあシナリオ重視なんでしょうけど。
そうなんでしょうね、うん、まあけど画面とか見る限りいかにもレメディーだなって気もするし、
うんですね、
だからクワンタムブレイクとかの特殊能力とかもあれも面白かったんで、
うん、
期待はしてます。
チャンネル箱一番ミニではお便りご意見ご感想をお待ちしております、方法をご紹介します。1つ目、チャンネル箱一番ミニの配信ブログシーサーブログの方へコメントをいただく、ツイッターで箱一番アンダーバー Xbox へのリプライか DM をいただく、もしくはハッシュタグ箱一番ミニ、カタカナで箱一番、アルファベットで MINI をつけてツイートしていただく、もしくは E メールで箱一番アットマーク gmail.com、 箱一番の1は数字の1で、あとはローマ字です。で、あ、そうだ、それでですね、一件ハッシュタグで、ツイートしてくださっている方がいまして、ミヤーさん、私が前回言ったですね、あのセキロの、なんでお金とアイテムは勝手に取ってくれないんだろうっていうのを言ってましたけども、
はいはいはい、
それについてですね、
はい、
ちょっとコメントくれて、セキュロやってないけどもスキルポイントは言い換えれば経験値だから勝手に身について、お金やアイテムは物質だからそこに行かないと取れないんじゃないですかっていうふうに書いてくれてたんですね。
あ、
うん、まあ物質だから、まあ、確かになと思うんですけど、まあ、それでもやっぱやってるとアイテムは確かにね、その勝手に取れなくてもいいと思うんですよね。やっぱり何取ったか分かんなくなっちゃうから。ただお金はやっぱ取れてもいいんじゃないかなっていうのは未だにどうしても分からないですね。まあ、全然まだ序盤で止まってるので、まあ、何かしら前回橋井さんが言ってたみたいにお金を取らない選択肢があるのかとかね、その辺はちょっと分かんないんですが、
はい、
ちょっとまあその辺もね、またちょっと頑張っていこうかなと、ね、皆さんもねちょっとぜひタイミングがあればセキロやってみてはいかがかなと。あ、そうだ、僕久しぶりにあのファミ通の攻略本を買いましたよ。
ほう、
セキロで、
はいはい、
Kindle 版が出てたんですよ、
はい、
電子書籍版が出てたんで、
うん、
買ってスマホで見て、はあ、こうやって戦うのかと思って、その通りやっても全然ダメなんで、
あ、
これはどうしたもんかなという感じでやってますね。こんな感じで、お便りいただいてありがとうございました。はい。次回はですね、多分もう本当、箱石場召喚者祭直前になってくるので、もしかすると、テンパってて、収録とかできてないかもしれないんですが、一応できれば、まあ、直前なんでね、いろいろ、まあ、その時点で決まってることを放送できればなと思ってます、
はい、
あとはボーダーランズの多分発売後にね更新をするので、ボーダーラン超楽しいとかそういう話だけになるかもしれないですけど、
うん、
うん、その辺もね多分ちょっとお話ししたいかなと思ってます。何せ、ひろたさんのマネージャーさんに、50人埋まりましたって言ったらすごいですねってメール返ってきたので、多分向こう側もですねまさか50人埋まるとは思ってなかったんじゃないかぐらいの感じはしますけれども、
はい、
今週ちょっとまた、打ち合わせしてきますんで、いろいろ、
はい、
広田さん側の、状況をちょっと聞いてこようかなと思っております。はい、そんなところでしょうか、最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。